特集、これからの深谷市の学校のあり方、共に考える子どもたちの未来。社会的な人口減少、そしてそれに伴う少子化による児童生徒数の減少、また教育のデジタル化や学びの多様化、学校施設の老朽化など、学校教育を取り巻く環境は大きく変化しています。今月はこのような環境の変化が及ぼす学校教育への影響や深谷市の現状と今後の取り組みをお知らせします。これからの未来を生きていく子どもたちにとって、より良い学びの環境を将来にわたって確保していくため、市全体の学校の在り方について皆さんも考えてみませんか。ページ上半分に写真があります。児童の授業の様子、手を挙げている子、書き込んでいる子、後ろの壁には漢字土の文字が書かれた半紙がたくさん飾られています。写真終わり。小中学校の規模が小さくなることの教育への影響。小中学校の規模の確保。公立小学校、中学校の適正規模、適正配置等に関する手引き。平成27年1月27日、文部科学省。では、学校では単に教科等の知識や技能を習得させるだけではなく、児童・生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけさせることが重要と述べられています。そしてそのためには、一定の規模の児童・生徒の集団が確保されていることだけでなく、バランスの取れた教職員の集団も確保され、全体として一定の学校規模を確保することが重要とも述べられています。一定の学校規模が確保されることで、習熟度別学習など、クラスの枠を超えた多様な指導形態が取りやすい。多様な考えに触れる機会の確保、グループ学習や行事の充実、および部活動やクラブ活動の充実といった教育活動の幅が広がります。国が示す小中学校の規模の標準。小中学校の学校規模について、学校教育法施行規則第41条で、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準とする。ただし地域の実態その他により特別の事情のあるときはこの限りでないと定められています。中学校についてもこの規則を順用。この規則に基づくと、小学校は学年あたりの学級数が2から3学級、中学校は4から6学級であることが国の示す標準となっており、深谷市では小学校で全学年が単学級、中学校で全学年が2学級以下になった学校を小規模校と定義しています。複数学級のメリット。複数学級のメリットについては、クラス替えができること以外に、1、児童・生徒同士の人間関係や、児童・生徒と教員との人間関係に配慮した学級編成ができる。2、児童・生徒が多様な意見に触れることができる。3、新たな人間関係を構築する力を身につけることができる。4、学級同士が切磋琢磨する環境を作ることができるなどがあります。米印、公立小学校中学校の適正規模適正配置等に関する手引き、平成27年1月27日、 文部科学省より抜粋。学級数が少なくなると、学級数が少なくなることに伴うデメリットとしては、1、クラス替えが全部または一部の学年でできない。2、クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができない。3、クラブ活動や部活動の種類が限定される。4、児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じるなどがあります。米印、公立小学校中学校の適正規模適正配置等に関する手引き、平成27年1月27日文部科学省より抜粋。また、学級数が少なくなると公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律、義務標準法により教職員数を減らす必要が出てきます。教職員については、経験年数、専門性、男女比等についてバランスの取れた教職員集団が配置されていることが望ましい。米印、公立小学校中学校の適正規模適正配置等に関する手引き、平成27年1月27日文部科学省より抜粋とされていますが、教職員が少なくなると一人当たりの負担が大きくなる、学校が直面する課題に組織的に対応することが困難となるなど、さまざまな影響が出てきます。複式学級とその影響。少子化が進行し、さらに学校規模が小さくなると学年ごとに学級が編成できなくなり、将来的には異なる学年を一つの学級とする複式学級を編成する可能性もあります。複式学級では一人の教員が二つの学年を同時に指導する必要があるため、他の学年の授業が進んでいる間は子どもたちだけで学習を進めなければならないなど、教育の質の確保の面で課題が生じる場合もあります。また教員にとっても特別な指導技術が求められたり、複数学年分の教材研究や指導準備を行ったりするため負担が大きくなります。義務標準法第3条に基づいた複式学級の基準。複数の学年を一つの学級として指導、小学校二つの学年を合わせても16人以下、小学校1年生を含む場合は8人以下、中学校二つの学年を合わせても8人以下。部活動への影響と対応チェック。現在表面化している少子化の影響としては、中学校の部活動が挙げられます。少子化に伴い1校だけでは団体競技のチームが編成できない学校も出てきています。こうした状況を踏まえ、中学校の部活動については、令和10年の新人戦終了後から各学校ごとに参加するのではなく、市内を東西南北の4ブロックに分け、それぞれのブロックに拠点校を設置し、ブロックごとに大会に参加する拠点校方式による部活動運営を行う予定です。生徒の活動機会を確保し、持続可能な部活動環境の構築を目指しています。拠点校設置のイメージ図。令和10年の新人戦終了後から、深谷市を東西南北の4ブロックに分け、それぞれのブロックに拠点校を設置、ブロックごとに大会に参加、北ブロック、東ブロック、南ブロック、西ブロック、各ブロックに拠点校があります。イメージ図終わり。複式学級とはチェック。複式学級とは、国の定める学級編成基準に照らして、児童・生徒数が少ないために、一つの学年だけでは 学級の編成ができない場合に、2つの学年を1学級に編成したものです。図のように2つの学年を同時に指導するため、複数学年を行き来しながらの指導になり、子どもたちに対する教育の質の確保が難しくなります。イラスト図があります。女性の先生が中央で、1年生、2年生の児童を交互に教えている様子。イラスト図終わり。
深谷市立小中学校の児童生徒数の現状と推移。全国的に少子化が進む中、深谷市でも小中学校の児童生徒数は減少しており、平成27年度と令和7年度を比較すると10年間で約 18%、 2102人減少しています。さらに令和7年度の市立小中学校の児童生徒数に国立社会保障人口問題研究所の減少率を乗じて算出した将来推計では、令和17年度までに児童生徒数は約 19%、 1877人減少する見込みです。深谷市立小中学校児童生徒数の推移の棒グラフがあります。横軸、平成27年、令和7年、令和17年、令和27年。縦軸、児童生徒数。右肩下がりの減少傾向を表しています。平成27年、小学生7898人、中学生4073人、合計11971人。令和7年、小学生6437人、中学生3432人、合計9869人、約 18% 減。ここからは推計です。令和17年、小学生5306人、中学生2686人、合計7992人、約19% 減。令和27年、小学生4782人、中学生2500人、合計7282人。棒グラフ終わり。現在、市内には市立小学校19校、市立中学校10校の計29校ありますが、このうち小学校7校、中学校2校がすでに深谷市の定義する小規模校となっています。また、深谷市立小中学校の児童生徒数の減少には地域差があるため、一部の小学校区では市全体の傾向を上回るペースで児童数が減少しています。このため、将来的には一部の学校で複式学級の編成が必要となる可能性があります。これからの学校の在り方を市民の皆さんとともに、小中学校は子どもたちにとって勉強をし、集団の中でさまざまな考えに触れ、社会性や規範意識を身につける大切な教育の場というだけでなく、防災や地域の交流の場などさまざまな機能を併せ持つとともに、地域コミュニティの核となる大切な場所でもあります。現段階で特定の小中学校の廃止や統廃合に関して決まっている事項はありません。深谷市は子どもたちの未来のために教育環境の向上に取り組んでいます。小中学校の給食無償化、令和8年度から小中学校の給食を無償化し、子育て世帯の経済的負担を軽減。写真、給食の一例。外国語指導助手 ALT の全校配置。英語を使って伝えることを大切にし、コミュニケーションを基盤とした授業を実施。写真、授業風景。タブレット端末の活用。ドリルパークなどの学習支援ツールを活用し、 自分のペースで学習、基礎・基本の定着や苦手分野の克服をサポート。写真、タブレットを使う女子児童。学校施設の環境改善。令和7年度に全公立中学校の体育館にエアコンを設置。今年度は全公立小学校の体育館にエアコンを設置。写真、エアコン設置の体育館。登下校時の暑さ対策。ミスト付きハンディファンを配布。また小学校では夏季に限り通学時にヘルメットではなく帽子の着用を許可。これからの学校の在り方を考えるその第一歩として、今年度は子どもたちの日々の生活に最も近い保護者や教職員との意見交換会やアンケートを実施し、来年度以降夏季の予定で地域の方々への説明や意見交換会を実施していきますので、ご理解ご協力をお願いします。これからの学校の在り方に関連する内容は今後も随時広報などで必要な情報を発信していきます。図があります。令和8年度意見収集、児童生徒、保護者、未就学児保護者、教職員。令和9年度から令和13年度に向けて、仮称深谷一律小中学校適正規模適正配置審議会で協議。方針策定、適正な規模、学級数、適正な配置、通学距離、再編検討グループ。次、計画策定、方針の実現に向けた計画策定、対象校、目標年度など、パブリックコメントの実施。次、市民説明、地域ごとに方針、計画策定に関する市民説明、中学校区など、図終わり。子どもたちにより良い教育環境を、深谷市長、小島進。深谷市では、現在少子化による児童生徒数の減少や学校施設の老朽化など、学校を取り巻く環境が大きく変化しています。学校は子どもたちが学び、友と出会い、成長していく大切な場所であると同時に、地域の皆様にとってもかけがえのない存在です。長い歴史や思い出が積み重なった学校を思うとき、これからの学校の在り方というものは決して簡単に語れないと私自身も強く感じております。しかし、将来世代に責任を持つ立場として、子どもたちにとってより良い教育環境を整える必要があると考えています。市全体の将来を見据え、どの地域の子どもたちにとってもより良い学びの環境となるよう、長期的な視点で検討を進めていくものです。これから市民の皆さんのご意見を丁寧に伺いながら、段階的に検討を進めてまいります。問い合わせ、教育総務課、電話 574-5811。